続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。現在最新著書潜入中国限界現場に迫った特派員の2000日が話題になっています。朝日新聞国際報道部記者の峰村健二さんです。よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
今日初登場なんですね。はい、うん、はい、
ご本の方で潜入中国というご本も紹介させていただきますが、うん、その中にはね、尖閣の問題とか、それから向こうが空母を建設している現場にね、はい、なんか潜入ルポですか、なんかをなさってるというお話が、
はい、結構危ない
ことですね。はい、まあ危ないですね。全部で何回ぐらい捕まってるんですか。
軽いのも入れると25回ぐらいです。
はい、
重いのは
どんな、重いのを入れると、うん、重いのだと、うん、まあ10回ぐらいですかね。かなり長い時間拘束をされて取り調べを受けた。
どのくらいですか。
一番長かったのが9時間ぐらい。
9時間、
はい、
どうなっちゃうんですか、うん、取り調べって。
最初はすごく紳士的で、うん、こう割とこう、あなたは有名な記者だね、うん、みたいな感じでこう、うん、来るフレンドリーに来るんですけど、うん、こちらがこうだんだん何も答えないと、うん、こうだんだん激しくなってきて、うん、罵られみたいなことはよくありました。
具体的な暴力みたいなことは、
はないです、うん、ただまあトイレ行くときもですね、うん、どなたかがこうついてきたりとかいうようなことは、
監視の目が
そうですね、もう目は絶対こう離さないっていう感じです。
何人、その9時間の拘束のうち何時間ぐらい取り調べられてるんですか。
もうほぼです。
9時間全部、
はい、
でその時はちょっと怖いでしょ。その時間どこまで続くか分かんないわけだし、
そうなんですよね、
拘束がいつまで続くかも分かんないわけで、
はい、出口がなんとなく分かってると、うん、あそろそろかなっていうのがあるんですけど、
ね、
うん、これ帰れなかったらここで寝るのかなとかいろんなことを考え始めるとだんだんこう気が弱くなってきてというところがありました。
そうですよね、はい、もうなんかダメだな、気弱くなっちゃって多分その前に今ご本の中のことも伺いたいんですが、今香港が大変なことになってますね。
はい、
はい、この香港にも9月ぐらいから取材に入られたって伺ってますけども。
そうですね、まさにデモが行われているところに、うん、この参加者との中に入ってですね、一緒にこう、うん、取材をしました。
ちょっとデモの行われている参加者っていうと学生側の方にいらした。
そうですね、その中に入ってで、こうこうなんで参加したんですかっていうのをこう声を
聞きながらというか、
はい、インタビューをしていきました。
はい、昨日あたりから最悪の状態になってますけども、最初はどんな感じでこのデモは起こってたんですか。
この最初私もデモ行った時は実はちょっと拍子抜けして、うん、こうなんか普通の公園のところに学生たちがこう集まってるだけで、うん、サッカーしてるなんか気楽な少年がいたりとか、うんうん、なんかこう女性を口説いてる子がいたりとかですね、うん、何なんだという感じだったんですけれども、うん、でなんかこう緩い行進が始まりました。うん、で1時間ぐらい歩いて、うん、近くの地下鉄の駅に来たらですね、うん、全くそれまでと違 う、 こう黒ずくめの人たちが入ってきてですね、うん、鉄パイプを持っていたりとか、うん、そういう人たちが入ってきて地下鉄の駅をこう破壊し始めて、うん、警察がこう出てくるっていう感じで、うん、いきなりこう戦場みたいになってしまったという感じ。
急になんですね、
急にでした本当に。
でも学生たちのもともとの主張は香港の逃亡犯条例から始まって、はい、うん、5つの約束をちゃんとしてくれっていうところから始まりましたね。
はい、うん、それはね、最初はそうだったんですけれども、うん、やはり最初の2回ぐらいまではその逃亡犯条例をやめてくれっていうことだったんですが、うん、はい、だんだんその警察のこのやり方がどんどんこうひどくなっていった
現場の
そうですね、でそれに対するその警察への憎しみ、うん、さらに香港政府への憎しみにこう変わっていって、うん、今みたいなこうどんどん状況が悪化している状態になったというふうに思います。
どれぐらい続いて今、
う
ん、
もうすでにですね6月からなので、はい、7、8、9、10、4ヶ月になりますね。
これからもやみそうに
やまない感じです。
落ち着かない感じ、
はい、特にですねやはり一昨日、うん、かなり至近距離でこう、うん、学生の方がですね、
はい、
こう警察に銃で撃たれたという、うん、事件があったので、うんうん、はい、ますますその憎しみっていうのがこう盛り上がってきてるので、うん、こう悪循環ですね。警察もまたそれをこう、うん、無理やりこう抑え込む、
やきないますもんね。はい、
しかも昨日あたりからはやっぱり大学みたいなところはある程度治外法権みたいなのが あったはずですよね、はい、大学の校内に警察は入らないみたいな、はいはい、そうじゃなくなってきましたね。
そうですね、私が行った時はですね、割と校内はこう、うん、こうデモの準備をしている人たちがいたんですけども、さすがに警察は入ってこなかったっていう状況だったんですが、はい、特に昨日はだいたい9つの大学に警察がこう入ってって突っ込んでって催涙ガスを、弾を撃ったりとかですね、かなり手荒な拘束をしたりとかいうことが行われました。
催涙ガスっていうのはどういう、
私も今回あの9月に行った時にですね、人生初催涙ガスを浴びてしまったんですが、
そんなにないですよね。
なかなかそうですね、かなり本当にこう染みて目がしばらく見えなかったですし、あの痛いです、この気管支というか肺がすごく痛くて、私もちょっとマスクをその時はまだしてなかったので、普通にこう学生と話してる時だったので、もうあの油断してたんですけども、それがいきなりパッと上からこう降ってきたっていう状況でした。
これ、まあ、この番組では外から見てるだけじゃなくてね、各国はこのデモをこう、まあ、中国政府の横暴なやり方に各国を声は、西側はとにかく声を上げなくちゃいけないんじゃないかってことを言ったんですけども、中国の政府とその香港の関係、どうなっていくんですか。
やはり この間の習近平国家主席とあのキャリー・ラム長官が面会したんです、はい、あのちょっと気持ち悪いぐらいの笑顔でこう面会したんですが、その時に横に公安、警察のトップがいたんですね、でこれはなんとなくこうサインとしてはちゃんと抑え込めよってい こうのサインだったという意味で、やはり中国がもう絶対的な存在で、あのキャリー・ラム長官というのはもう召使いみたいなもんだっていう理解でいいと思います。でやはりちょっと心配しているのがですね、こうだんだんこう国際社会、今大竹さんおっしゃったように国際社会がこう声をこう上げるっていうのは非常に重要で、あの学生さんたちもすごく期待してるところがあったんですね。ところがだんだんこの僕らメディアも良くないところなんですが、だんだんこう飽きてきてしまうっていうところがあって、その声が薄れてきてると同時に、今中国のこの中国という香港政府のですね、この制圧っていうのがどんどん強くなっていってるのかなっていう感じがします。
飽きてきちゃうって、まあなんかこうあまりにも長続き、出口が見えないじゃないですか、はい、そうなっちゃうと毎回そのなんて言うんでしょうか、心が慣れた状態、またこう騒いでいるなって見えない状態になってるっていうのは確かにありますよね。
そうなんですよね。
ちゃんともう毎日日々チェックして何があったというふうに見てないと、その報道内容がね、やっぱり国近いところじゃないですから、お隣とはいえ、
そうですね、
なかなかこうキャッチしづらいっていうのは正直ありますよね。
まあ声を上げなくちゃいけないのはメディアだけじゃなくて、西側諸国の国、政府の話も僕は含んでるつもりなんですけど、その声はどうなってるんですか。
あのまさにそれで言うとですね、一番私印象的だったのが、その最初の平和的なデモの人たちが集まってやる儀式があるんです。でこれはアメリカの星条旗ですね、アメリカの国旗を振って、でアメリカの国歌をまず歌って、そこからこうデモが始まるんですね。でこれなんでアメリカなのって聞いたら、やはりそのアメリカ、多分香港政府に何を言ってもしょうがない、で香港政府の後ろにいる中国政府を動かさなきゃダメだ、でもそれができるのは超大国であるアメリカしかいない。でさらに特にトランプ大統領に非常に期待しているのが意外だったんですけども、トランプ大統領っていうのは歴代の大統領とは違って、中国に貿易戦争っていう こう形で仕掛けてくれてると、もうトランプさんお願いしますってい こう垂れ幕を持った人とか結構いらっしゃった。
先の先にこう働きかけるようなデモをしてるんだっていうのを、
そういうところをメッセージ送りたいという、
はい、ですよね。
でもこっちからちょっと俯瞰で見ると、アメリカは貿易戦争はしてますけどもあくまでも自国の利益のための貿易戦争で、中国の国民とか、それから差別問題、あのウイグル族とか、そのことにトランプは声を上げてるわけじゃないんじゃないですか。
そうですね、おっしゃる通りで、この間ワシントンにちょっと出張に行ってきた時にアメリカの国務省の人たちとこう議論したんですが、やはりトランプさんはこう関心があるのは貿易戦争でなんとか中国から利益を取るということだけで、香港って自分からあまり口にしたことはほとんど聞いたことがないと、
そうですね、
いうことで、確かにその表のこう発言を見ていても、 まあみんな落ち着いてねみたいな感じのことで、うん、香港政府とか中国政府をそのものは批判はしてないんですね、
う
ん、
結構ドライな対
応、ドライな感じですね、
はい。まあ、ツイッターでいろんな発言はしてるだろうけども、その中にもなんか香港って話は出てきてない、
ね、あまりないです ね、
ね、
はい、
そうなってくるとやっぱしあの香港の学生が期待しているようなことは起こりづらい、アメリカを頼りってことは、
そうだと思います。
そういう展開に持っていくのは難しそうですか。
難しいですね、まあうん、アメリカもこの間の、人権、あの、うん、香港人権法案っていうのが通りまして、うん、この法案にすごく期待してる参加者が多かったんですけれども、うんうんうん、まあ、この法案もまだ、議会が通っただけなんで、最終的にはトランプ大統領がサインをしないとこの法案自体はこうしあの発行できないので、まだちょっとすぐにはということにはならないですし、
時間かかりそうな感じですか。
かかると思いますね。やはりトランプ大統領のこの考え方、判断、決断というのは非常に重要になってくるなというふうに思います。
まあ、でも学生も死んでる、亡くなってるわけですよね。
怪我されたり亡くなられたり、
ね、
峰村さんはこれは落としどころなんてどんなふうになる、なっていくっていうふうにお思いですか。
正直ですね、もうここまで加熱してしまっていると、うん、落としどころがないっていうふうに私は個人的には思います、うん、でおそらく2つのパターンしかないと思ってて、うん、中国がまあ武装警察を 本国から送り込んで、まあ、無理やりもう相当、まあ、昔の89年の天安門のように抑え込むやり方で、相当の犠牲者が出るやり方、もしくはこのままずっとデモがこう偶発的に続いていく状況が続いて、香港自体が経済自体がどんどん悪くなっていくっていう、この2つのシナリオしか残ってないのかなっていう非常に不幸な状況だと思います。
どっちみち良くないけど、まあ、今まで警察みたいなのがこう出てきてるわけだけど、中国には人民軍がいますよね、はい、軍の動きはどうなるんですか。
かなりあの際どい動きをしていまして、その隣の深圳というところに一時期こう中国の解放軍というの中にある武装警察が相当100万人ぐらいこう待機して、
100万人、
ええ、で訓練をしたりとかですね、いう時もあったりですね、してもいつでももうこう介入はできる状況になっている、
まあ、乗り込める状況に、
そうですね、緊迫している状況です。
そういう中でやっぱし峰村さんみたいなこう取材とかそういうことをするっていうこと自体、まあまあ、これは軍か警察かは分からないけども、かなり調べ上げることって、まあ、峰村さんご自身も含めて結構情報は向こうはたくさん持ってる感じがするんですけど。
そうですね、
怖いですね。やはり今年の3月にこう、はい、全人代っていうあの会議があって、その取材で北京に行ったんですけど、
はい、
ちょっと地方の都市にも少しこう、うんうん、あの取材に行った時に、今までだと結構地方都市に行くと尾行がついてることがよくあったんですけど、今回全くそういうのがなかったんですね。すごくスムーズにうまくいったんです。でなんでかなと思ったらですね、この AI を使った人工知能を使ったカメラとかでかなり相当街の中についていて、で入国の時にも指紋とそのカメラをがっつり撮られてたんです。
顔認証
言われてみればそうです。あ、これかと思ったんですけども、だから尾行する必要ないんだよって。
じゃあもうずっと追跡されて24時間人の手じゃなくて、ね、
はい、
みんなが共有できるような環境で尾行されてますよっていうのが、
そうですね、
うわ、
ホテルの、いやでも分かんないです、本当に何も気づかないです、うん、でホテルのチェックインの時に、なぜか写真撮って、なんでチェックインの時に写真撮るんだろうと思ったんですけども、でもそういうので全部こう追跡されてしまって、
でみんなで共有してるんですよ ね、
そうです
ね、なんかあってもすぐに介入できるように、
はい、そうですね、
うわ、こうはそういうの増えてきました。
かなり急速にそういう形が今増えてますね。特に2017年ぐらいに、スパイ防止法っていうのができたので、それ以来その外国人とか、まあ、あの外国人にこうつながっている中国の例えば活動家の人に対する締め付けっていうのはすごく強くなっています。
峰村さんなんかは事実を報道しようっていう、別に、まあ、西側にも東側あの肩入れせずに、
はい、
香港でこういうことがありますよと、ね、政府がこんな動きをしてますよってことを報道するわけですよね、はい、現地に入って、
そうです、ね、
伝えるってことですね。
そうですね、
でも向こうの国はそういうことを思ってないっていう、こう言ってみればスパイ容疑みたいなことがかけられちゃうわけですか、
そうですね。私も本当に純粋に、まあ、すごくこう、 なんか興味があったりこう見たいなっていう欲求に駆られる方なので、まあ、もちろん記者ではあるんですけれども、その先ほど申し上げた9時間拘束された時も、最新鋭の、まあ、あのステルス戦闘機っていうのがどうも出てくるらしいっていう情報があったので、あ、これは見たいなって、まあ、誰もあの記者なら思うので、そこに行って、まあ、パシャッと写真を撮って、でそれはちゃんと記事には載っけたんです、新聞には載っけたんですけれども、その後拘束されて、もうお前日本のスパイか、でじゃなきゃアメリカのスパイかみたいなことをこう
結局スパイ
って結局スパイ
でも写真撮るまではスムーズに行かれたんですか？
あ、まあその時はかなり、それこそもう完全にもう迷彩服みたいな服を着て、もうこの茂みの中にずっと潜んで待ってたので、その時はまだ大丈夫でした。で2011年だったので、まだ今みたいなその AI カメラみたいなのもそんななかったので、
張り込みですね。
張り込み、完全張り込みですね。いつ来るかもわからないけどずっと待っていたみたいな感じです。
まあ、現場のお仕事は厳しいんだけど、これからはあの尾行がついてるかどうかもこう人じゃないからね、 AI だからあのもう人なんかいなくたって分かっちゃうと、
カメラ任せで OK ですからね。
そうですね、
まあ、想像するだけだけども、一旦顔認証したらあの AI はあの検索はかなりスピーディーに居場所を突き止めるんじゃないかなと。
特にそのマークしてるというか、やっぱり注目して、一般の人がただ歩いてるだけじゃないですから。
そうですね、
あってなすぐにな
っちゃいますね。イギリス の、あの BBC っていうテレビ局の記者が、あの実験をして、警察署から脱走したってを覆面をかぶって、どれぐらい何秒か、何分間逃げれるかってやってみたら、7分ぐらいですぐ御用になったっていうのが実験をやってました。
っていうか、あんまりな、笑いながら言うことじゃなさそうな
んです。なんちゅう実験をしてるんですか。
こう全体を中国に長い間取材してみて、日本との関係、中国はどんなふうに思ってるんですかね。
私いた時がちょうど2007年から2013年だったんです、で2回反日デモが2010年と12年にあって、
それは場所はどこですか？
北京です。あ、北京だけじゃなくてもほとんど中国全土でありました。全土で、
いらっしゃったのはどこにいらしたんですか？
いたのは北京にお
りました。北京にいらっしゃって、香港じゃないわけですね。
あ、その時は北京です。
はい、北京で、それで反日デモありました。日本でも報道されてました、
かなりこう日本、あのレストランとか、日系企業がこう火をつけられたりとか、
車がひっくり返されちゃって、も
トヨタの車とかホンダの車を見つけるとボコボコに叩かれたりとか、
どっかのハロウィンみたいでしたよ、ね、本当に
激しいハロウィンです。
あの反日の集団の人たちっていうのはどこの人たちなんですか？
これもいろいろ探って、私もほとんど反日デモの情報があったら全てもう現場主義はなので必ず行ってきたんですけども、やはりそのもちろん自分で参加してる人もいるんですけど、よく私ずっと後をつけていくとですね、なんかこう大型バスが止まってて、そこにこう乗り込んで、なんか封筒みたいなのを渡されてる人もいて、
あと企業、アルバイトツアーですか？
アルバイトツアーですね。あとはそうですね、企業が結構こう動員かけて、お前らあの参加したらいくらお金あげるからみたいな感じでやらせてたりっていうところが結構ありました。
じゃあもう
今度の
お金ありきだったんだ。
香港に関しても黒服に対して白いシャツを着た男たちがたくさん出てきましたね、あれはどういうことですか？
あれはその黒いやつらに対して許せないっていうその中国大陸寄りの方もいらっしゃるので、そういう人たちがこう反撃に出ているという動きです。
なんか新しい勢力ですよね。
新しい勢力ですね。あと最近ややこしいのが、この間私9月のデモに行った時に気づいたんですけども、こう警察の中に、警察がバーって、あ、疲れた疲れたって集まってきたところにですね、黒シャツを着てる人たちがいるんです。だから警察官が黒シャツのふりをして、デモ隊のふりをして中に、それこそ潜入してるんですよね。
特に顔も分かんないしね。
分からないんです。で、そうするとその動きも全部分かりますし、で気づくと後ろの隣の仲間だと思ってた人にこう捕まってしまうという状況です、
じゃあもう変装して木を伺ってるわけ
です、そうですね。
まあ、もうちょっとさっきの質問に立ち返りますけどもそういうのを見てて、日本、特に政府はどういうふうにこう付き合っていったら いんですかね、こう中国と。
そうですね、このだから12年以降ってずっとこう日中関係って非常に悪い状況が続いてたんですが、うん、おそらくまあ来年の春に習近平国家主席が訪日する、うん、来日するっていうのは非常に重要な行事だとは思うんですが、はい、やはりそれを機会にそれまでにしっかりと中国側ともうその香港問題も含めてしっかり話をして、今こそ話をして、もうちゃんとそうじゃなきゃお迎えしませんよぐらいの態度で、こうもう何ですかね、もう汚い議論をしっかりやるべきだと思います。
日本できそうですか？
ね、こう日本人ってやっぱり僕思うんですけど、中国とこうワシントンずっと10年ぐらいいたので、うんうんうん、日本帰ってきて思ったんですけど、やっぱり日本の方って皆さんいい人じゃないですか、
うんうん、どの、あの国の人たちもはっきりしてますよね、はい、まあ、中国は中国で、はい、アメリカもアメリカで、
突っ張ねんばかりの勢いで、はい、
そうですね、だからおそらく日本人ってこうどうしてもこう、あ、温かく迎えなければっていう、こうおもてなしをしてしまうところが、
ファインガーリーに言いそうですよね。
そんな感じで、あのお店乗りでやっちゃダメだと僕は思ってて、で今回は中国側も非常に重視しているので、だからこそしっかりやりましょうっていう話をした方がいいと思います。
そういうのが一方であって、中国は、まあ、あの南沙諸島ですか、あの東シナ海のあたりに、はい、まあ、すごい基地を作ってるっていう話がありますよね、はい、で日本はアメリカと、まあ、アメリカはあの北朝鮮の動きを監視しながら、こう韓国、日本、アメリカで、これでこの問題を同じ問題として解決しようとしてるんですけども、はい、韓国はなんか近頃 北のことを考えて中国とパイプをつなげていこうとしてるんじゃないかっていう噂も出てるんですけど、
あり得ると思います。そこは極めて今のムン・ジェイン政権というのはやはり北朝鮮ファーストですので、うん、北朝鮮を何とかしたいっていうところがまずあります、うん、でそのために、うん、まあ、アメリカをうまくこう、うんうん、こう導いて、うん、まあ、初の米朝首脳会談っていうのをやったんですけれども、うん、今あまりうまくいってないと、うん、となってくると、じゃあ中国さんっていう話になる可能性は十分あると思います、
うん、日本はどういう立場をこう国際社会の中で取っていけばいいんですかね、アジアの中で、
うん、ある意味ですね、今すごくその重要な時に来てると思ってて、ね、まあ、あるトランプ大統領がこう誕生した結果ですね、かなり国際秩序っていうのは、まあよく言えば、うん、まあ、なんて言うんですかね、割とこう流動的になってきている、うん、まあ、悪く言うともうめちゃくちゃになりつつあるので、うん、こういう時こそしっかりした戦略を持っていれば、うん、日本がまたこう浮上する機会っていうのはあるんじゃないかな、うん、ピンチをチャンスに変えられるとは思います、
うん、最近はこうみんな水際感がすごい、うん、はい、ありますよ ね、 そうですね、ああなったらこうやって応急処置してっていう、はい、うん、
ただ、やっぱり、まあね、俺みたいなもんが言うことじゃないけど、まあ、ダメだかもしれないけど、国連を中心とした、やっぱしさっきの香港じゃないけども、はい、人道主義みたいなことをこう共通項の中で話が進んでいくようになっていかないと、その貿易戦争なり、あ、それから北朝鮮の関係なりでどんどん揉めてっちゃいますね。
そうですね、やはりそこ、うん、もうやはり人権、自由、民主っていうことが我が国の一番の重要なものだっていうのは、それはアメリカとも共有できますし、それをもう旗印にするっていうのが一番重要だと思います。
国連はどうでしょう？
なかなか今そのトランプ政権が、
これはどう、そう、
あの厳しい状況ですね、国連の今状態は。
はい、さてそんな、まあ、厳しいのね。あ、
そうなんです、はい、ただそんな峰村健司さんですが、うん、最新著書、潜入中国限界現場、あ、限界現場に迫った特派員の2000日、うんうん、2000日、朝日新聞より891円で発売中です、うん、あのさらに詳しいことがね書いてありますので、うん、あの2000日、
そうだね、でもう本人も最後の特派員になるかもしれないって書いてある通り、はい、中国は守りをどんどんこの先固めていきそうな感じですね、は
い、もう遺書の代わりで書いたつもりです、
うん、いやいや、もう本当どうかご無事でいていただきたいと思います。そろそろ時間来てしまいました。本日ありがとうございました。今日のゲスト、朝日新聞国際報道記者の峰村健司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。